はい、ということでお手ありかいでございます。
はい、お願いします。
まずちょっとね、なんかあの変なお便りというか、
うん、
が来てるんで、あれなんですけど。
変なお便り、はい。
林さん、岸本さん、林さんの奥さん、こんにちは。オカルトネーム、豆亡者と申します。
はい、お願いします。
先日は日本滅亡前夜祭、お疲れ様でした、
うん。
私たちも夫婦2人で皆さんの遺言を楽しませていただきました。
あ、よかった。
夫が気になるものを見たらしいので、ご連絡しました。
うん、
林さんたちの頭上にある観客用のモニターの、
でっかいね。
右横。
うん、
タックさんの頭上の方から何度か女性が顔を覗かせていたそうです。モニターは調子が悪かったこともあり、夫はスタッフが裏で直しているのかな、反応を見ているのかなと思ったそうですが、帰宅してから考えるとモニターの位置が高すぎることが気になり、私に話してきました。女性は肩ほどの髪の長さでパーカーっぽいものを着ていたらしく、岸本さんのお話の時に見えたそうです。普通にスタッフの方だったらすみません、ということでいただきました。
タックさん側ってさ、誰もいないよね。岸本さん側はスタッフさんたくさんいたけど。
そうなんですよね。
タックさん側はだってモニターをいじるものもないし、全くなんも。
そうだし、だ
あっちに行く必要ないですよね。
モニター結構でかくて、
そうそう、
俺らから離れたところに確かあったと思うんだけど、
うん、
上ね、うん、裏側って別にあれさ、モニターの調子を直すのに多分、うん、あのモニター自体を触っても意味ないんだよね。
意味ない、意味ない。
多分あのプロジェクターでしかないから、
うん、
で考えると左手にも多分人はいないし、
いない
っ
すよ。
僕が記憶している中では、髪が肩ほどの長さのパーカー着てるスタッフはいなかったので、
うん、いない。
何を見ていたんでしょうかねっていう感じにはなりますけど、
何それ。
結構このはっきり見えてるんだよね、その服装から、髪の長さからとか、
うん、でも動画撮ってたんならさ、あれ映ってんじゃん。
ああ、そうかもね。
もしかしたら
動画、まあそうだね、なんか一応あのあれだよね、
記録用にみたいな、
記録用だったかな、うん、なんか
あのなんか、ね、
マイクとして使うからみたいなので、うん、撮ってはいたよね。
だから
あるかな。
聞いてみればさ、岸本さんがプレゼンしてる時なんだって15分20分ぐらいでしょ。
そうそう、左手側
こんなん、それ映ってんじゃん
ね。
聞いてみよう。
それでちゃんとなんかあったら、
うん、
でも全体撮ってないからな。
まあね、こうやからね、
見えんのかな、ちょっとわかんないけどね、うん、ちょっとこれ気になったんで、
ちょっと聞いてみます。
一応、はい、
面白い。
もしかしたらだからとんでもない、なんか
そうよ、
滅亡前夜祭とか関係ないタイプの怖いやつがなんか起こってたかもしれないってこと
ね、うん、そうね。いや面白い、
うん、ちょっとこれも気になったんで読んでみました、
う
ん、
はい、
ありがとうございます。これはちょっと早瀬案件かもしれないですね。
僕、はい、
林さん、奥様、岸本さん、いつも夕方仕事終わってから夕ご飯を作りながらトシボーイズさんを配置をしております。それが私のルーティンです。
ああ、そうですか。
私が今55歳ですが、
うん、
20年前になるでしょうか、仕事で津山へ行った時の話なんですが、
はい、
私は和歌山県なので上司の家に泊まらせてもらうことになったんです。
うん、
ええ感じのと、ん？床の間か、
うん、
のある部屋に通され、寝ていたら金縛りで体が 動かなくなり、
うん、
目だけは見えていたのですが、その時に緑色の物体がぬーっと現れて、え？亀？何？と思ったらベロベロバーッと現れたのがカッパでした。
え？
私は昔から霊感というかいろいろな霊体験もあり、狐に疲れた人などいろいろ見ているのですが、ああカッパかーと思ってそのまま寝てしまい、
あら、
次の日にその上司夫婦に昨晩のカッパを見た話をしていたら、ここはもともと沼地じゃけんな、そうや、今日はゴンゴ祭りがあるんじゃ、それやな、それが来たんじゃてと言われ、
8月頭だ、
その祭りを横目に見て仕事先に向かいました。
うん、
その後地元で霊感のある人に話をすると、その上司の旦那さんにはカッパの頭、奥さんには胴体がついているので、
え、
水釜を床の間に置いたらカッパが喜ぶって言うて、そのことを上司に伝えました。
セパレート
ね、あんまり聞いたことないけど、その後その上司との出会いはサミット ットインターナショナルというネズミコマガイの仕事だったので会うことはなくなりました。
なんだこれ、
その霊感のある人ももともとお父さんがそういう家系で、今はお父さんが亡くなってからその人の力も連れてあの世に行ったので、今は普通より若干やばいおばさんになってしまいました。長編乱舞失礼しました。まだまだ生き量に疲れた話や狐に騙された話などありますので、メールしたいと思います。
ぜひぜひお願いします。
ちなみにビーズの実家にも連れて行ってもらいました。
おー、いいですね。
いただきました。
はい、化粧品屋さんね。
ね、津山案件でございますけど、
津山案件っていうか、まあでもあのゴンゴ祭り、
はい、
ね、木村さんも参加しましたけど、カッパをお祭りするお祭りなんですよ、
はい、
あれっていうのはね。でゴンゴっていうのがカッパって意味で、
ゴンゴイコールカッパな
んではね、うん、まあこれがいろいろ説あるんですけど、
うん、
金剛力士から、うん、まあゴンゴ金剛がね、ゴンゴになったんじゃないかとか、うん、まあいろいろ説はありますね、
うん
うん。でゴンゴ祭り自体そもそも結構歴史深いのかなと思った。そんな昔はないです、始まったのが、
うん、
数十年前なんですよねあれって。
この方20年前って言ってるから、だからもしかしたらじゃあ、
うん、
そんな始まって まだ
50年前とかだからね、あれ確かね、ちょっと違うかも、
まあ、まあ結構
だから100年は行ってないぐらいです、何年かちょっと忘れましたが、
うんうん、
それもなんか親に聞いたら、あそこのゴンゴ祭りがやる川があるんですけど、
うん、
その川で人がたくさん亡くなったから、
うん、
もしかしたらカッパの仕業じゃないかみたいな話になってゴンゴ祭りっていうのが開催され、でかつ
う
もう津山の逃げた誰でも歌えるゴンゴの歌があったり、
はい、
舞踊があるんですよね、
うん、
ゴンゴのね、そういうのもあるんで、なんかいい時期に行ったんだなと思いますよ。
まあでもるんですけど、ね、そのタイミングでさ、
うん、
この方だから知らないくて言ってるわけ
じゃん。そうそう、
知らなくて行って泊まったら、うん、そこで金縛りで、
そう、ね、
緑色の物体がベロベロバーってやってきたという、
うんうんうんうん、
ことですけども、
はい、
カッパってそんなイメージだけど、なんか
驚かせ
てくるみた
いな、あ、そうですね、
いたずら好きみたいな印象はあるけど、
うん、あとシリコ玉を抜く、
うん、
チンチンを触ってくるっていうね、
うん、
イメージはありますけど、
でなんだかよくわかんないけど、上司の旦那にはカッパの頭が、
うん、
奥さんには胴体がついている、うんっていうことらしいですけど、
うん、かちょっと良くない仕事を教えたと、仕事っていうか、
まあそうね、
活動を教えた
と、あまりその後はあの
褒められたことではない、ね、
関わり合いたくないという感じみたいです。
込み込みで津山っぽいですね。
そうな、津山っぽいのそれ。
いや分かんないけどね。
あ、そうですか。ちょっとねよく分かんないところでもありましたけども、
まあいいですね。でもね、津山、しかも20年前って言ったら僕までいますからね。
津山に？
津山に。
ああ、そうか。
そうそうそうそう。20年前います。
そのゴンゴ祭りのタイミングはもしかしたら
そう
見てたかもしれんね、
うん、
一緒にね
参加してると思います、
うん、
ゴンゴ祭りにはね、
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
しのさんからいただき
ました。しのさん、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、奥様こんにちは。いつも配信楽しく拝見しております。
ありがとうございます。
若い頃心霊は怖くて見たり聞いたりできなかったのに、
うん、
都市ボーイズさんの YouTube ですっかり怪談にのめり込んでしまいました。
おー、よかった、嬉しい。
さて、しばらく前の配信で保育士さんが不思議な体験を繰り返し、最後は怒りで怒鳴ってから不思議なことが起きなくなったという動画がありましたが、うん、私にも同じような体験がありましたので お便りさせていただきます。私には子供がおりますが、事情があり毎日小学校へ車で送り迎えをしています、
うん、
ある時子供を学校に送り自宅へ帰っている途中、車が警告音を出し始め、自動ブレーキが作動し急に停車したことがありました、
うん、
自分がかけたわけではない急ブレーキのためものすごいびっくりしてドキドキしたのを覚えています、
うん、
その時は一時停止線がすぐ近くなのに無視するくらいのスピードが出ているから止まれという警告音と表示が出て急ブレーキがかかりました、
うん、
しかし一時停止線は以前はあったものの今は不要と判断されなくなっていたので、
うん、
車のナビか何かの情報が上書きされていなくて誤作動したのかと思いました、
はいはい、
それからしばらくはなかったのですが、ある時から急ブレーキが頻繁にかかるようになりました、子供を乗せている行きではなく帰りにだけかかり、
なんだそれ、
一時停止の警告だけでなく前に車が止まっているから止まれという 2パターンのランダムで起こるようになりました。前に車がいるから止まれというブレーキの時は決まって前に車がいなく、たまたま後ろにも車がいなかったので事故にはなりませんでした。起きるのは決まって同じ場所で、古い旅館と病院の間の道のほぼ同じ場所で起きます。しかも行きに使う病院側ではなく、帰りに使う旅館側の車線だけです。ある時車のタイヤがパンクして予期せぬ出費がありました、タイヤも高いので少々ショックを受けていた時、またそれは起きたのです、私はタイヤを新しくしたのに急ブレーキをかけられたこと、タイヤも高かったのに消耗するようなブレーキがかかったこと、後ろに車がいたら大変な事故になりかねないこと、子供がいたら怪我をしているかもしれないなど、たびたび意味もなくかかる急ブレーキに怒りが湧き、
そりゃそうだ、
タイヤ変えたばっかりなんだよ、もったいねえし危ねえだろ、いい加減しろと、とっさに誰ともなく怒鳴っていました。切れて怒鳴ってからというもの、急ブレーキはかからなくなったので、不思議なことには切れるのが一番効くというのはとてもよくわかります、その日帰ると霊が見える妹が遊びに来ていたのですが、お姉ちゃんなんか肩に左腕だけちぎって持って帰ってきてるよ、残像みたいなのある、
怖
っと言われました、妹いわく掴まれかけたのを振り切ってきたそうです。どうせなら全身ついてこいやと思わず突っ込んでしまいました。霊はハイテクな装置を作動させる力があるのかな、両極端な存在のようで、この科学の発展した世の中にも適応しているのだなと思いました。長文になりましたが読んでいただきありがとうございます。その他にも血筋にまつわる不思議な話などもありますので、機会があれば投稿させていただきたい
と思います。はい、ぜひぜひ。あざます。面白い。
篠野さんがブチギレた話ですけれども、車を誤作動させるっていうのは結構昔からまあある、あのね、話ではあるんですけども、
そうですね、
あのまあ、よく聞くのはナビだよね、ナビをあの、
そうです
ね、誤作動させて変な方向にこう導くっていうのは、まあ本当によくある話。
昔で言うと江戸時代の時代からありますから。
何か車の
牛車がおかしくなっちゃうみたいな。
ああそういうことね、
そうそう、もあったりしますし、ちょうどさ、あと去年なんだけど、うちに松本ひろやさんと生駒里奈さん来たことあるんですよ、できて呪物がこれでどうこうでって紹介して、ほんでまあしばらくしたらお二人で帰っていったんですよ。で、まあ、夜遅かったんで、ひろやさんがまあ男前やから、まあ、家まで送りますよ、危ないからって言って送ってあげたんですよね、生駒さんを。で近くに乗り出て、この家の、乗り込んでさあ発進しようって言ったら、目の前に人がいるから車が動きませんってなったりとか、後ろに人がいるから動けませんってなって、何かを感知して、
それはセンサーだ、ね、
そうそう、センサー感知して、はいはい、ビーって言うんですって、だけどやっぱいないから周りに、むっちゃ気持ち悪いからもう絶対家行かねえって言われましたね
っていうかそれはさ、結構手詰まりだよね。
そう、
その動かないからね。
そうそうそうそう、でしばらくしたら動くようになったから動いたけど、もうむっちゃ気持ち悪かったっつって。
でもね、正直俺もね結構それ系聞くよ、高速とかでそういうのなってマジで危ない目にあったとか聞いたりするから。
高速でって怖いですね、いっちゃん怖いやん。
そうそう、やっぱ自動センサー系がさ、もう今主流になってきてるじゃないですか、新車というか新しいのは、あれやっぱりこういう系のトラブルに超弱いね、本当に使えなくなるというか、
ビーって急ブレーキしてさ後続車突っ込んでくるって全然ある話じゃん。
ねえ、それの方がむしろ危ないし、
すんげえ怖いよ。
この方が受けてさ、その目の前に車いないのに急ブレーキバーンって踏まれるって、もうめちゃくちゃ嫌だよ。
めちゃくちゃ怖いよ。
絶対その車乗りたくないもん、でもしかも同じところを通る時になるっていうからね、
帰りだけっていうね、お子さん乗して帰る時だけなるという。
まあ、そこだけなんか異常にセンサーになんか反応する何かはあんのかもしれんけどな。
道変えんのも変な話やしね、それが怖いからっちって、
行き帰りだからね、ちょっと難しいのかもね、
そうそうね、
そこを通らないっていうの
は。いや不思議な話、面白い。でもこれも
でブチ切れたら終わるっていう、
やっぱ切れなんですよね。
いやこれやっぱそうなんだよな、
むっちゃ来るもんね。
本当にこれが一番なんか効果的な気がする、怒りで本当に。
面白い、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
これいこうかな、ガチヤニカスかガチヤニカス
ヘビースモーカーの方ってことですよね、
さんです、
ね、はい、ありがとうございます、
はい、岸本さん、林さん、林さんの奥様はじめまして、ガチヤニカスと申します、
はい、ありがとうございます。
都市ボーイズ歴1年と少しの新参者です。
いえいえ、
心霊的な話なので林さん案件かなとも思いますが、うん、ぜひ岸本さんに読んでいただきたいです、
はい、
これは私が専門学校の頃の話です、うん、当時学校に通いながら2つのバイトを掛け持ちしていました、うん、私の家は駅から帰るとき駅の駐輪場を通らなければならない場所でした。ある日学校が終わり家に帰るのに駐輪場を早足で歩いていました、
うん、
目の端に何か入り振り向いてみると子猫が横たわっていました、
うん、
おそらく絶命していました。私は大の猫好きなのでかわいそうに思いながらもバイトに行くための準備で急いでいたので帰宅、
うん、
準備を終えて再び駅に向かうため駐輪場を通った時どなたかが猫に布をかけてくれていました、
うん、
優しい人がいてよかったなと思いバイトへ。バイトが終わりまた帰宅で駐輪場を通った時にはすでに子猫はその場におらず回収されていました、
うん、
ひとまずよかったなと安堵して家に。学校と深夜までのバイトで疲れていたので帰宅してから割とすぐ就寝。母と二人暮らしで隣り合って寝ていました。寝ていると金縛りに遭い少し遠くから猫の鳴き声のようなものが聞こえてきました。金縛りには子供の頃からよく会っていたので最初は大丈夫だったのですが、なんだか鳴き声らしきものを聞いているうちにだんだん怖くなってきました、
うん、
目は開けることができたのでうっすら目を開けると部屋の天井に白いもやがかかっていました。ますます怖くなり隣に寝ている母を起こそうとママママと呼びかけたつもりでした、うん、しかし私の耳に聞こえる自分の声は潰したような猫の声でにゃーにゃーという感じで、そこからの記憶はなくいつの間にか朝に、うん、夜のことはしっかり覚えており起こったことを思い出している時に天井の白いもや、
うん、
そういえば駐輪場で見た子猫は真っ白い子でした、
うん、
よく道路で惹かれている猫や犬がいるときにかわいそうと思ってはいけないと言いますよね、うん、猫や犬はついてきやすいということからもしかして駐輪場で見た子猫にかわいそうにと思ってしまったので来てしまったのでしょうか、
うん、
しかし私は何もしてあげられずまた生まれ変わって幸せに暮らせているといいなと思う今日この頃です、
うん、
長文でもすみません、読んでいただいて幸いです、熱中症などに気をつけてお過ごしくださいということでいただきました
。ダメなんだやっぱり。
まあどう取るかっていうのもね、難しいところではありますけども、
やっぱりかわいそうって思っちゃうけどな、見ると
なんかさ、そのかわいそうって思ってはいけないってよくあるじゃないですか、その、まあ話としてね、
うん、
でもさ、それって反射だからさ、
うん、
もう気づいた時には思ってるんじゃないって思うんだよね。
やったら俺あの手合わせんのよ、
うん、
かわいそうやからこう、うん、ぐーっと何も起きないけど、やっぱりついてこの人に行きたいなって思ったら行くんでしょうね。僕も犬猫飼ってないから、
うん、
多分そういうのないんでしょうけど、
うん、
なんかやっぱあるんでしょうね、そういう選ぶんでしょう、あっち側も選ぶんでしょうね。
まああとはほら、あのなんだっけ、すごいキャパが大きいらしいじゃん、
私が。
そうそうそう、うん、だから
あの町って
言われてるね、町って言われてるから、
うん、
町に入ってるかもしれんよね。
走り回ってんだ。だから可愛いね。
全然それはそれでいいんじゃねえかなと思いますけども、うん、まあでもこれどうなんだろうね、これをでも言い出すとさ、
うん、
あのなんていうか、その亡きがらをどうにかしてくれる人も少なくなっちゃうような気もするんだよね、
うん、
結局誰かがやってくれなきゃいけないわけじゃん、
まあ、連絡
誰かしらが
しない限りね、
うん
うん、
まあ、大体そのさ地域の、
うん、
あの人とか、まあ
そうですね、
まあ、大体警察とかなのかな、うんうんうん、その辺がやってくれてるとは思うんだけどね、うん、なんかそこ関わっちゃいけないって思うと、まあ、結局
思っちゃうしね、
なんかね、ま、逆にそうなっちゃうような気もするから、
いやでも思っちゃうよ普通に人やと。
どうなんだろうね、
うん、そしたらあれ 人間はどうなんですかね。
人間は逆にかわいそうって一瞬思わない気するね、う
ん、あ人間まで行くと
あって なんか、
うん、
その見た衝撃みたいな、
あそうかそうか、
の方が先に来る気がする、
ね、どうしようやしね、
めったに見ない
見ない見ない、
うん、
あのやっぱ葬式しないもんね、ああいう犬猫ってさ。
いやまあ最近はあの
跳ねられて、
あ葬式はそうかもね、うん、あの仮装とかはね、
そうそう、うん、だからちゃんと見送られてないっていうのも一個あんのかもね。
まあまあ、
うん、
そのね、うん、どこまでその人間の理論で考えていいかもわかんないけどね、
わかんないけれども、まあどうせ、うん、だってもともと勝手に生まれて勝手に死んでいくという生き物やからね、
うん、
まあそうあれですけど、まあなかなかいろいろあるんでしょう。
まあ、でもそのついてくるシステムとしてはやっぱり人間と同じなんかなって思うよ、
う
ん、
ああそうね、
人間もさ、そのほら自分に気づいてほしいからついてくるとかさ、うんうん、なんかよくあるじゃないですか、
言いますね、
なんか見える人についてくるとかさ、うん、なんか結局その寂しいみたいなところは一緒なんかな、もしかしたらね、
うんうん、
ということで、まあちょっとね、
はい、
あの心霊体験あんま慣れてない方からすると、うん、まあこれはこれで怖いだろうな
と思いますけどね。いや怖いですよ、だって猫、の鳴き声聞こえるとかね、
うん、
うん、怖い、
ありがとうございます。果汁 15% さん、
はい、
ありがとうございます。初めてメールします。いつも果汁をしながら聞いています。
はい、
痴漢の話を聞き、私にも同じ体験をしたことを思い出しました。
お
あれは30年ほど前、
うん、
高校生の時、私は親元を離れ、
うん、
下宿生活をしていました、
うん、
高校1年から3年まで計7名が一緒に過ごし、とても楽しい日々を過ごしていました。あれは順番でシャワーに入っていた時の話です、うん、下宿先はとても古い建物であまり清潔感がない家だったので、シャワー室も掃除が行き届いてはおらず、カビだらけ、うん、割れたタイルはボロボロと抜け落ちてきたり、時には G が出たりと、決してリラックスできる、うん、リラックスできる空間とは言えないお風呂場でした、
うん、
なので座ることもできず立ったまま10分程度にさっと入るにすぎません。その日部活で疲れていた私はいつもより少し早めの時間、夕方外がまだ明るい時間帯にシャワーを予約し、疲れてもいたので少し長めにお湯を浴びていました、
うん、
ほとんど洗い終わりもう出るだけの時、何か後ろの方で物音が、
うん、
シャワー室は1階、窓の約2センチほどの隙間から目が2つ、確実に目がありました。人は本当に怖いと何も言葉が出なくなります、
うん、
言葉を飲み込んでしまうのです。素っ裸で凝視される時間が数秒、ふとした瞬間に目がなくなりました。私はその瞬間、窓に近寄り、窓を大きく開き外を見ました。大柄の男性が走って逃げる後ろ姿が見えました。でも私はまだ声を出すことができません。
うん、
でも悔しくて悲しくて、唯一できたのは、
うん、
外に向かって無言でシャワーのお湯をかけ続けることだけでした。今なら人を呼ぶとか、声を出すとか、警察に電話などいろいろ考えるかもしれませんが、何せうぶな高校生、この出来事は誰にも言えずショックで心を閉ざすのでした。痴漢を受けることは体だけでなく相手の心も潰してしまいます。やめてほしいと心から思います。この他にも痴漢体験が数回、近所の人の人コア体験、職場での人コア体験、近所での殺人事件、生きている人は怖いと思う体験が多々ありますので、またメールします。
殺人事件から送りそうなもんですけど。
まずは、
まずは痴漢から、
まずはここからってことなのかもしれない、
ね、前菜からってこと。
わかんないですけど、
まあでもトラウマなっちゃうよね。
まあね、
ったらね、
うん、高校生ぐらいの時はね、ちょっとやっぱり印象としてすごい残りそうな気します
ね。いや怖いですよ、
このだからやっぱ本当に声も出ないっていうのはね、よく本当に聞きますよね、
うん、
そこはやっぱり男女差でだいぶ差はあると思うんですけど、
まあね、もう何回か言ったことありますけど、僕も痴漢されたことありますし、
うん、
若い時ですけどね、
うん、
あでもこの間は違うか、あのブリンバンバンボンチンおばさん、
ああはいはい、最近
大声でブリンバンバンボンと踊りながら僕に近づいてチンって触ってくるという、
はいはい、
チンは僕はつけましたが、
はい、締めになんか、ね、
ブリンバンバンボン ていう噂がいましたけど、やっぱ声出なかったですもんね。
はあはあはあはあ。それって怖いってこと？どういう感情なのそれ？
僕は何が起きたか理解できなかったって感じです。
ああ。
でも瞬間声出なかった。
あ、まあまあ。
何してんのこれ？
驚いてもまあそうか、声は出ないか。
何やっちゃってんの？
うんうん。
おおって感じですよね。
なるほどね。
うん、あります？
声出ない？
うん。
声出ないほど
驚いたこと、
驚く
ショック
ってことはそんなないかもしらんな、
うん、
生まれてから
びっくりでしたもんね。
唖然となるとかなのかな、
うん、
なんだろう、恐怖で声が出ない、もう多分俺そんなにない気すんだよな。
恐怖はあんまない。いやあるわ、 AD 時代にありましたけど。
あ、出ないもんなんすか？
ショックで出ないね。って思っちゃう。
うん、
うん、あのどの番組かは言いませんが、
うん、
口の中にあるものを突っ込まれた時には
あの
もう声出なかったっすね。わ
へえ、
わってなって、あの
銃
なわけない。どんな仕事やねん AD って。ヒットマンのアシスタント理科じゃないからね。
あ、そうなん、
テレビですから、
うん、
この時はもうちょっとスーッと
なんかさ、
熱が冷めていくの
か、声出ないっていうのもさ、うん、そのなんて震えてガタガタ声出ないみたいなのもあると思うしさ、はいはい、
うんうん、
もう本当にショックでああみたいな方なのかとか、うん、なんかいろいろありそうだよね、うん、
僕もショックでしたねそれは。
うん、
あ、でも声出なかったねあの時。
まあちょっとね、
うん、
これもやっぱ大声上げるしかないのかもしれないです ねやれることといえば、はいはい、ということで、
う
ん、
はい、
皆さんいろんなお便りありがとうございました。我々ですね X やっております。あのそちらで最新情報をあえてください。都市ボイズで検索するとでき ます。
はい、
ブログもございます。過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております。都市ボイズメールございます。都市ボイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com ご意見ご要望お便りお願いいたします。うん、お仕事ご依頼は、ホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
どうした？
どうした？